創世記38章開いて祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。天皇と様は今日も神様の御言葉を待ち望みます。御言葉で私たちを今養ってくださり感謝いたします。主の心を私たちが持つように祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ38章、ね、ユダとタマルの話なんですね。一節から見ましょう。
その頃のことであった。ユダは兄弟たちから離れて下っていき、その名をヒラというアドラム人の近くで天幕を張った。
二節。
そこでユダはあるカナン人でその名をシュアという人の娘を見初め、彼女をめとって彼女のところに入った。
ユダがね、カナン人の人をシュアという女性と結婚しました。カナン人の女シュアと結婚して、三節。
彼女は身ごもり男の子を産んだ。彼はその子をエルと名付けた。
長男の名前がエルでした。四節。
彼女はまた身ごもって男の子を産み、その子をオナンと名付けた。
二番目はオナンですね。オナンと名付けた。まだ五節。
彼女はさらにまた男の子を産み、その子をシェラと名付けた。
三番目の子はシェラでした。さあ六節。
ユダはその長子エルにタマルという妻を迎えた。
この長男エルですね。このエルさんの嫁さんがタマルです。タマル妻を迎えた。七節。
しかしユダの長子エルは主を怒らせていたので主は彼を殺した。
だからこのエルがね、主を怒らせたんですね。それで彼が死にました。八節。
それでユダンはオナンに言った。あなたは兄嫁のところに入り義弟としての務めを果たしなさい。そしてあなたの兄のために子孫を起こすようにしなさい。
だから2番目の子がオナンですね。オナンに、このユダが言いました。じゃあ兄嫁のところに入りなさい。これがその当時の法ですよ。なぜかというと子供を受け継ぐ、続けるそのことがあったんですね。後でモーセもそれを正式に法で作るんですけどね。だからそれを、命じたんですね。ユダがオナンに、2番目の人に兄嫁のところに入りなさい。じゃあ九節。
しかしオナンはその生まれる子が自分のものとならないのを知っていたので兄に子孫を与えないために兄嫁のところに入ると血に流していた。
だからこのオナンは兄嫁の兄嫁のところに行って、子供を産まなければならないんですけど、それを、自分の子供に自分の名前としてこれは続けないからね、エルの名前で、続くようになるんです。だからそれしたくないからなんというかな、コンドームの代わりの、自然コンドームのことをしました。10節。
彼のしたことは主を怒らせたので、主は彼をも殺した。
だから彼が殺されたんです。主を殺せた。だから神様はタマルを通してエルのその子孫ですね。これがユダの子孫です。 それを残したいということですね。これが神様の方法なんです。注意せず。
そこでユダは嫁のタマルに、我が子シェラが成人するまであなたの父の家でやもめのままでいなさいと言った。それはシェラもまた兄たちのように死ぬといけないと思ったからである。タマルは父の家に行き、そこに住むようになった、うん、
だから、うん、ユダは、うん、本当に、まあ、3番目の子までこの嫁に与えて、タマルに与えて、死んでしまったらどうすると、その心配がありました、まあ、それがタマルが本当に怖いという思いがあったんですね。だから、まあ、シェラまでも死んでしまったらもう終わりよね。ユダの人生はもう全部子孫を残すことができないんです。だから、隠したんです。ちょっと待ってなさいと。中二節。
かなり日が経ってシュアの娘であったユダの妻が死んだ。その喪が明けた時、ユダは羊の群れの毛を切るためにその友人でアドラム人のヒラと一緒にティムナへ登っていった、
うん、ユダの妻も死んだんですね。だからユダも子供を残すことができない、まあ、本当にユダとしてはもう絶大絶命です。もうこれで終わり、シェラだけが残ってるんです。シェラはタマルに送ったらシェラも死ぬかもしれない。そしたら終わりですね。自分も妻も亡くなってるし、13節。
その時タマルに、ご覧、あなたの舅が羊の毛を切るためにティムナに登ってきていますよと告げるものがあった、
うん、タマルが自分の舅、ユダがね、この羊を毛を切るために、これは祭りですね、祭りのところに来るということを聞きました。14節。
それでタマルはヤモメの服を脱ぎ、ベールをかぶり、着替えをしてティムナへの道にあるエナイムの入り口に座っていた。それはシェラが成人したのに自分がその妻にされないのを知っていたからである、
うん、だからこのタマルもね、このヤモメの服を着ていったんです。シェラを自分に与えてくれないから、もうそれを分かったんですね。じゃあそしたらシェラを通して子供が生まれる方法が、道がなくなったんですね。そしたらユダに対してはユダ子孫はないんです、うん、だから子孫が残れない。中六節。
道端の彼女のところに行き、さああなたのところに入ろうと言った。彼はその女が自分の嫁だとは知らなかったからである、
うん、だから、うん、じゃあタマルはね、自分を変装して友情のように変装しました。それは彼女に何かを直感があったからです。神様の心を持つようになったんです。だからタマルがね、自分の舅を通してこのユダの子孫をね残したいと、これは主の心です。もしよく考えてみてください。もし自分が、まあ、性的な思いがあったとすれば、どうして自分の舅に向けるんですか。よく考えてみて、もういくらでもカナン人のところに行くことはできるんでしょう。けど、私はこの箇所が一番難しい場所ですからね、これは性的な部分で解釈しようとすると話にならないんです、これは主の啓示があったよ。神様はユダの子孫、イエス・キリスト、それを 考えたからです。その理由もユダを通して神様がイエス・キリストを送らなければならないユダの事情もあるんです。だからこのような大恥を、ね、ユダとしては大恥ですね。そのようなことで彼もイエス・キリストを求めるように、許しを求めるように、その場所に、そのところに許しの主が来られるんですよ。だから彼女は、まあ、自分の主とを、ね、こう目標にしたということは、まあ、お金でもないし何でもないんですよ。ただ命を残したい、命に対する、また主に対する、まあ、主の、まあ、思いですね。私たちはこれ、あ、直感としてすぐ分かる、あ、これは私がするべきことだと、それが彼女にあったんです。だからこのような変装をしたんですね。彼女は絶対性的な部分じゃないんですよ。性的な部分であったらいくらでも若者がいるんでしょうね。だからこれをこのように解釈してはいけない。これは主の啓示だということしか言えないんです。17節、
彼が群れの中から子ヤギを送ろうと言うと、彼女はそれを送ってくださるまで何かお印をくださればと言った、
だから急に、ユダとしてはね、急なことが起こったんです。だからお金もないんです。ヤギを送ります。だからそのようなことが起こったんですね。18節、
それで彼が印として何をあげようかと言うと、あなたの印形と紐とあなたが手にしている杖と答えた。そこで彼はそれを与えて彼女のところに入った、こうしてタマルは彼によって身ごもった、
ユダとしての全ての策ですよね。人形と紐も全部意味する、自分を全部証明するもの全部渡したんです。これを彼女に渡して、これを私を信用して待ってなさいということですね。中級節、
彼女は立ち去ってそのベールを外し、またやもめの服を着た、
だからこれ一回ですよ。彼女もそれでこれが、ね、自分が、こう使命としてしたことはこれですね。シェラとしては子供が産まない、シェラも結婚は他のところにはすることはできない、その当時のシステムですからね。自分の宗徒が絶対自分には与えてくれない、そしたら自分には子孫がない、だからエルに対するその子孫を残した、これはユダ子孫ですね。その情熱ですよ。それを主がそのような思いを彼女に入れたんですね。20節、
ユダは彼女の手からとアドラム人の友人に託して子ヤギを送ったが、彼はその女を見つけることができなかった、
じゃあもう女はないんです、ね、自分の人形と紐全部自分の直徴としてのものが全部なくなってるんですよ。まあ、大恥ですね。自分のこの十二族の中で一番恥を受ける、まあ、ユダが何をしたんですかね、ヨセフが死んだと、ヨセフを売ったんですね。金三十で、このラクダ、このアラブ人に、それで自分のこのお父さんにはヨセフが動物に引き裂かれて死んだと、その服でね血をつけて それをヤコブに見せたんですね。これを騙したんです。それに対する神様の報いかもしれないんですね。まあとにかくこのユダはね、もう全部失ってる、全部失ってる、自分を証明するものが全部なくなってる。その21か。
その友人はそこの人々に尋ねて、エナイムの道端にいた遊女はどこにいますかと言うと、彼らはここには遊女はいたことがないと答えた。
22。
それで彼はユダのところに帰ってきていった。あの女は見つかりませんでした。あそこの人たちもここには遊女はいたことがないと言いました。
だからもう全部なくなってるし、遊女もないし、その人形とあれをこう戻す方法がないのよ。23節。
ユダは言った。我々が笑い癖にならないためにあの女にそのまま取らせておこう。私はこの通りこの小ヤギを送ったのに、あなたがあの女を見つけなかったのだから、
こう笑い物、笑い草ね、もう彼はもうメンツが全部潰されたんです。彼が知ったことが全部公になりました。見つけることもできない。それで自分を証明するその手段もなくなってる。だからそのまま放っておくということでした。24節。
約3ヶ月してユダに、あなたの嫁のタマルが売春をし、その上お聞きください、その売春によって身ごもっているのですと告げるものがあった。そこでユダは言った、あの女を引き出して焼き殺せ。
じゃあこの焼き殺せ自分の嫁がね、この妊娠したということを聞いてね、焼き殺せ、死刑だ。まあこの旅でがね、あの男は死刑だと言ったでしょ。ナダン預言者が来てね、あれこれこれこれ全部言った時、あんなやつは卑劣だ、死刑だ。ナダン預言者が、あなたがその男よ、もう自分が死ぬしかない、そのようなね、恥と死ですね。そこまで追い込まれてる。ユダの子孫、ユダも同じ立場ですね。あの女性は死刑だ。旅でも、ね、あの男は死刑だ、同じよ、自分の先祖とその言葉が同じ。こういったところに死ぬしかない、もうユダという新約のユダはもう首吊って死んだんですけどね、侍的に言うと、まあ、腹を切って死ぬしかないよ、こんな大恥は。だから自分が死ぬか、死のうとしても死ぬことはできない、そういった状況まで追い込まれてる。全部失って、自分の嫁がまだ妊娠したということを聞いてるから、だからもう彼女を殺せとね、そのような命令ですね。25節。
彼女が引き出された時、彼女は舅のところに使いをやり、これらの品々の持ち主によって私は身ごもったのですと言わせた。そしてまた彼女は言った、これらの人形と紐と杖とが誰のものかをお調べください。
だから彼女は、まあ、自分がそのね、情欲的な目的ではないということで、それをじっと握っていったんです。だからこれは人間の思いじゃないんですよ、主からの来る思いだったんです。だからそれをユダ子孫を残した、サタンがね、ユダからそのユダの子嗣、ユダの子孫、それを分かってる。だからユダは総攻撃をしてね、ユダの子孫を抹殺しようとした。だからその子供たちが 主を殺せて殺され、まあ、あの次男もそうだし、三男はあの遠いところに、ユダが隠してる。そしたら結婚もできない。言ったらもうユダは終わりよね。だからサタンのこの秘密なんだよ、計画だったんですね、攻撃だったんです。だから神様がこのタマルにこのような思いを入れて、タマルがその人形とかを全部持っていって、それを出すんです。26節、
ユダはこれを見定めていった。あの女は私よりも正しい。私が彼女を我が子シェラに与えなかったことによるものだ。こうして彼は再び彼女を知ろうとはしなかった、
だからシェラを与えない。そしたら子孫は残らない。ユダの子孫は残らないと、だから神様がね、タマルにそのような思いを入れて、それで子供が産んだんですね。その後はもう近づかなかったんですね。まだこのタマルも同じですよ。同じく自分の子供を2人だけ育てるようになるんです。27、
彼女の出産の時になると、なんと双子がその体内にいた。出産の時一つの手が出てきたので、助産婦はそれをつかみ、その手に真っ赤な糸を結びつけていった。この子が最初に出てきたのです。
29節、
しかしその子が手を引っ込めた時、もう一人の兄弟の方が出てきた。それで彼女は、あなたはなんであなたのために割り込むのですと言った。それでその名はペレツと呼ばれた。その後で真っ赤な糸をつけたもう一人の兄弟が出てきた。それでその名はゼラフと呼ばれた。
だからこの赤紐がつけたものがね、先に出ようとしたんですけど、後に出ようとしたものがこのペレツですね。そのものが先になってしまったんです。だからその信仰ですね、信仰としてそれを見てるんですよ。だからペレツがこのイエス・キリストの先祖になるんです。だからこのユダが自分の今の立場、この立場でするべきことは何でしょう。もう悔い改める。あの者は死刑だ、大恥と、もう死ぬしかない自分、それで自殺することはできない。だから許しを求めるんですね。私を許してください、私のこの恥を隠してください、回復してください。そのような思いが結局イエス・キリストを呼ぶんですよ。人間が自分が正しく思ってるとイエス様が来ない。だから医者は病人が必要です。病人がないと医者の生活ができない。病院全部閉める、イエス様が言われるんですね。だからイエス様が探す人々がいるんですよ。罪人、自分の罪を認める人、私は死ぬしかありません、ああ私は本当に惨めなものです、この死の体から誰が私を救い出してくれるか、また病気してる人、全て重荷を負ってる人、疲れた人、イエス様が招待するんですね。人間的に完璧で、完璧を見せようとする者たちを選ばないんですよ、主が。欠けた人、けどイエス・キリストの命が必要、イエス・キリストのその許しが必要な人、 また信仰、ここで命、許し、信仰、これが38章で見えるんですね。その方向で、その恵みの方向でこれを見ないと、本当にこれを見てつまずくんですよ。聖書を閉めるんですよ、人々が。しかしこのタマルがね、マタイの福音書一章でも出るね。だからイエス様がどんな子孫を、どうして生まれたか、先祖をどうして生まれたか、本当に、ヤコブの家もめちゃくちゃよね。ルーベンがこんなことしたでしょ、自分の、まあ、別のお母さんですけど。そしてシメオン、2番目の子はシメオンと3番目の子レビと一緒になって、タマルの事件、自分の妹のことで人を騙して、シェケムの人々をたくさん殺したんですね。こういった人間たちのグループですよ。私たちと同じですね。けど自分の罪を認めるか認めないかよ。侍的に思うと自分で切腹して、イスカリオとユダのようにね、自分が自分を始末するんです。絶対そんなことはしてはならない。私たちは人間だと、自利だと、ああ私は死ぬしかできない、あの男は死刑です、あの女性は死刑ですと言ったものが私ですと言ってるところにイエス様が現れるんですよ。イエス様を必要とする人はそのような人々です。自分の罪を認め悔い改める人。だからこの自分の、ね、戦場を、ね、美しくこう作り変えるキミルソンのようにすると、これは神話となってしまうのよね。日本の神話というものもあるんですけどね、自分の戦場が美しくそのように作る、これは神話ですよ、漫画です。聖書が聖書であることは人間の恥をそのまま表す。だから私たちにも希望があるよね。私のような死刑だという、神様と深くなっていくと、ああ私はもうダメですと思うんでしょう、叫ぶんですよ、イザヤが。ああこの唇が汚れた私が主と会った、主と会ったということは死ぬということよね。だから自分が死ぬべきもの、塵に過ぎないものだと思う人と主が出会って深く交わってくださるんですよ。主と親密になりたいと思う人は本音と建前を捨てるよ。自分はありのまま主の前で自分を出すしかないのよね。私はあなたが必要です、あなたの憐れみが必要です、あなたの十字架の許しが必要です。私のために来られたんですね。だからイエス様は、私はあなたが必要です、私のようなもの、私のこの先祖たちの罪、これを見ると私はイエス様しか道がありません、自分はもういいことして、修行して、もうこのように見せようとする者たちは宗教に行くんでしょう。私たちは宗教で救われないということを分かる。このようにもちゃんと決まってるからね。これを分かればユダヤ人たちもイエス・キリストに来るんでしょう。じゃあ祈りましょう。新約はもう離婚のことを言おうとしたんですけどね、これも 離婚制度をモーセが作った理由は私たちの罪のため、自分の妻を捨てて殺す、そういった悪い心があったから、そのあれあるんですけど、じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ。